クリアチャンネル。この番組では宇宙と共に生きていこうと決めている人のために、星などの動きからヒントや情報などをお伝えしている番組です。皆さんこんばんは、クミコです。お元気でしょうか。2月に入りましたね。2月に入ってもう10日になっちゃうなみたいなね感じで、あっという間に過ぎてしまいましたけれども、立春過ぎてね、もう本格的に2025年という時に入りまして、ね、お伝えするする言って、やる言ってやらない、やるやる詐欺になっちゃうといけないんで、2025年のね、特徴というか、まあ星から読める、ちょっとこう特徴をですねお知らせしようかなと思います。すごく星の動きがですね、こんなにいっぱい動くっていう時はないっていうぐらいね、分かりやすい動きですね。拾おうと思えばもう本当に無限大に拾えちゃうものなんですよね、星の動きっていうのは。ですけども、その細かいところ拾わなくても大まかなところだけでこんなにあるのかっていうぐらい、すごいね、特徴のある年なんですよね、今年はね。で、タイトルにも入れたんですが、もうね、2025年と2026年はね、ワンセットで考えていただいた方がいいと思います。本当にこう、新しい時代が来るね、本当こう、境目のところなんで、本当のスタートは来年なんじゃないのっていう感じがしてます。だから今年はもうそういう、変わり目のサインがたくさん来ますので、もう始まってるとは言いますけれども、特にまたね顕著に現れるんじゃないかと言われておりますね。なので、今回はですね、その盛りだくさんある中からも本当にピンポイントで、うまくまとまるかな伝えられればなと思っております。はい、それではですね、まず東洋占術的なところね、暦で言いますと、2025年は木の富というね、年です。漢字でね、ちょっとググってください。見年ですよ。で、木の富というのがその前についてるね年なんですけれども、イメージで言うと、夏の始めみたいな、始まりの時期にこうね、草花がふわーっとこう横広がりにこう咲いているようなね、そういう時期だと。で、冥王星という星が去年の11月20日にね、水瓶座に入ったことで完全に風の時代に入ったって言われてますが、ね、もう今度は上下関係とかではなくて、割とこうフラットに横並びの横広がりのこう、仲間作りとかそういうのも含まれてますので、そのイメージにちょっとこう合ってるようなね、そんな意味合いのある年、木の富です。この年はですね、自己表現を、して、私は私のままでいいんだなっていうふうに思えてくるような、明らかになってくるっていうのはもちろんなんですけれども、今までの人間関係の決別なんかも含まれています。一体どうしたいんだっていうことが本当に重きを置くことです。で、この決別っていうとね、別にこの悲しいことじゃなくて、身軽になってって本当に必要な人とつながっていくっていう年ね。これはもう本当どの切り口でも出てきますよね。はい。で、ラッキーカラーはこれで言うと何？赤って東洋的には言われておりますね。 はい、そういうのさらっとちょっと言っといて、で本格的な、西洋占星術的な、ね、見方で星の動きから2025年をお伝えしますと、はい、まずねよく言っている海王星、海の王様の星、こちらが3月30日に、魚座からお羊座に移動します。これはなんですごいかっていうと、まあ海王星って一つのね星座から星座に動くのに14年ぐらいのサイクルなんですけどね、今回お羊座に行くってことは、お羊座っていうのは12星座の中のトップなんですよ。トップバッターですよね。ですから、もう完全に新しいステージにもう上がるんですよ、ね、新しいサイクルに入るっていうのかな。165年ぶりです、この海王星は、まあ、夢とか理想とかビジョン、まあ、幻想とかね、あともう境界線をなくして溶け合うみたいな意味合いがありますね。えですからもうまあスピリチュアル的な意味合いが非常に強いです。ですからまあこの今までね、魚座にいたところっていうのは、まあ、ホームグラウンドでもあったんですけども、2012年から今回の2025年までいらっしゃったんですね、魚座に。ですから皆さんの中にその霊性とかね、まあ、宗教観みたいなのが非常にこうなんだろうな、多くスピリチュアル本なんかがもうすごいとにかく出たんじゃないんですかね。まあ一回そのなんだろう、私なんかが生まれてすぐぐらいかな、まあ1970年代とかね、あのニューエイズの時代とかね、あのなんですかヒッピーとかあの辺の時代にね一回このスピリチュアルの時代来ましたけれども、さらにねそういうので、まあ、第二次世代、まあ、第二期だったのかな、分かんない、何期だか分かんないけど、結構そういうね、スピリチュアルが本当によく語られてた時代なんじゃないかな、一般的にも。この星占いっていうものに関しても、ね、月星座知ってる人、随分自分のね月星座知ってる人も多くなりましたし、水星逆行なんていう言葉も結構一般の人もね知ってる方が多くなったんじゃないんですかね。はい、ですからそれが、まあステージが上がるっていうのかな、スピリチュアルが今度どういうふうに語られていくのかっていうのもね、見ものでございまして、今までこう数字でね何でもこう表されていたことが、ことこう目に見えないことでも語られるようになる感覚が取り入れられていくんではないかとも言われています。で非常に曖昧さな部分で言われてること言われてたと部分がですね、今度、まあ、まあ皆さんご存知だと思いますけど、憶測の幅もすごく広まったんですよ。憶測で語られることの広まり方の速さですよね。これがまたお羊座に入るので、これがこうなんでしょう、お羊座の闘争心を刺激して、揉め事が多くなる可能性もあるなんてこともちょっと言われてますね。まあまあどちらにしてもですね、新しいステージに上がるというところで、そこら辺の意味合いをねどういうふうに捉えるかが、今年はこうね変わってくるんではないかと言われてます。はい、そして次、5月の25日に、これも大事な星です。土星ですね。こちらも5月25日に、これもですね、魚座からお羊座に行くんですよ。しかも、この海王星とこの土星っていうのが、ぴったりそのお羊座の0度で重なるんですね。もうこれ、強烈な変化なんですよ。なのでこの土星っていうのはまあまあねいろいろ課題をくれるし、 まあ現実化をするとか形にするっていう意味もありますし、いろんな意味でやっぱり変化を求めるような星なんですけれども、これがですね、重なるってことは、この意味合いがお互いにこう強くなるんですね。ですから、理想とか、理想とかそういう夢とかが、海王星のそれがですね、土星によって非常に現実化しやすくなるとか、形になりやすいんじゃないかとも言われてますし、逆に理想と現実が境目がなく曖昧にさせるっていうような意味も出てきます。さあ、どちらをね、どちらの影響が来る、影響が自分の方に来るかっていうのは、まあ、あなた次第というかね、まあ、自分自身のそのあり方次第で、この意味合いがどっちに出てくるかっていうところだと思いますけれどもね。ですから、そうですね、新しいルールが発足する、羊座に入りますからね、行政とか国とか、まあ、新しいルールがねできてくるんじゃないんでしょうかね。それがね非常にやっぱり特徴としては大きいです。はい。そしてまあよくね予言系で言われてますけれども、7月7日に天王星が牡牛座から双子座に移動します。約7年サイクルのものですから、そうですね、前回は牡牛座っていうところにいたので、所有とか経済とかね、牡牛座はね、そういう部分の概念をがだいぶ変わったと思います、ね、最近はもう車の所有感っていうのがね、若い男の子なんかほとんどね、ねえ、私の若い頃はもう車持つって言ったりするのがすごいステータスだったりしてましたからね。家とか車の所有感っていうのも変わりましたし、あとはなんて言ってもね、お金のキャッシュレス化が進んでますし、そういう時代から今度は、まあ、双子座なので、まあ、コミュニケーションの概念を変えるとか、そういうことを言われてますけれどもね。もちろんその天王星は革命、革新、まあ、テクノロジーなんかの意味もあるので、双子座は知性、言葉、学び、コミュニケーションということはもうね、お分かりですね。 AI の進出はもうますますどんどん進んでいくというところで、先ほどの海王星、土星ともう一緒でね、もう日本政府はとにかくこの技術はあっても、そのルール作りがね、法律とかその皆さんのその運用の仕方については本当にちょっとね遅れてるんじゃないかと思いますからね、これがどんどんまたね進んでくれるといいなっていうね希望もございますし、どんどんそういう風に時代としてはなっていくんじゃないかなっていうのがあります。まあこの天王星のこの移動するっていう時期では、言われてる通り災害系が多いですね。実際過去に起こったことでは、阪神淡路の時もそうですし、 3.11 ね、東北の地震の時もそう言われているので、もっともっと掘り起こすといっぱいありますけど、何も起こらなかった時もありますので、予言系のねことで揺れてる方はぜひですね、そこら辺をね見極めてもらいたいなと思います。あまりね恐れを作らずに、はい。でこれが本当に一番の今年の特徴ですけれども、忘れてはいけないのはやっぱり社会的な影響を与える木星の存在を忘れてはいけませんね。木星というのはラッキー星で、人に拡大とか、まあ、そういう幸福感をねの意味があるんですけれども、こちらはですね6月10日ちょうど半分ですよね、半分ずつですよね、蟹座に、双子座から蟹座に移動します、ね、ですから、そうですね、このさっき言った った土星と海王星とこの木星がですね、実は90度っていう角度で位置してしまうので葛藤が生まれる、ね、このもう新しいサイクルにこうなるなるなるなる言われてるところにもうちょっと勘弁してくれるっていうぐらい、心が疲れちゃってる人はですね、この木星のパワーを利用してですね、木星がね蟹座に入るってことは、蟹座はですね非常に家族とか仲間の絆、すごく居心地の良さとか安定感を意味しますので、疲れちゃってる人はぜひですねこのパワーを利用して自分の心を守ってくださいね。本当に自分の内面とか感情をね大切にして整えて、でここでですねぜひですねその蟹座のその家庭的なね安定っていうものでから自分軸をしっかりと持つっていうね、ここで持ってもらえるといいんじゃないかなと思います。もうポジティブ疲れとかね、なんかね変化疲れっていうねなんか言われてるらしいんですよ。ねもう何でも何でも前向きになんなきゃみたいにしてね自分をあまり追い詰めないようにして、そうするとですね秋のもう9、10、11とですね、先ほど言ったね移動していった海王星、天王星、この土星、この3つがですね逆行に入ります。この逆行に入ってまたね魚座に戻ったり牡牛座に戻ったりっていうのがあるので、また見直しの期間が来ますね。なので本当に今年の、さっき言ったスタート、新しい時代に入りますよっていうのは、プレスタートみたいな感じなんです。うん。秋から逆行に入って戻ります。見直し期間が来年の、まあ、春から、まあ、天王星は夏まで行きますね。なので、本当のスタート本番は2026年でございます。ね、ですからまあまあ一応こういうあそんな感じなんだなっていうのを聞いといていただいて、まあ焦らず、自分のね何かしっかり目標がある人はそれを淡々とねこう掲げてやっていけばいいですし、まあそんな波に乗れないよっていう人はもう自分の心をちゃんと守りながら地に足つけてね、そんな2025年なんじゃないかなっていう感じでどうでしょう、まとめてみました。やはりですね災害に備えるっていうのはもう日本に住んでる以上はですね、まあ地震だけではなくね昨今こう雨とか雪とか風とかとにかくあらゆるものがありますので備えるっていうことはもう当たり前ね。で先ほども言ったもう情報がとにかく多くなってきますので、しっかりと見極めること、そして自分の内側から湧き上がる違和感、このね違和感を見逃さないこと、これがとっても大事だなっていうね、まあ2025年はとにかくあらゆる方面から、言われてます、なんか起こるんじゃないかと予言系でね。でこの星読みっていうのは決して予言ではございませんので、星のエネルギーはこんなんだよと、で 上で起こってることは下でも起こる、下で起こってることは上なるものにとかね、まあ、そんなことわざがありますのでね、いろいろともう本当に言われてますが、ぜひですね有意義にお過ごしいただいて、25年、26年。これをですね、本当に時代の境目を選んで私たちは生まれてきましたので、ぜひ楽しみながらですね、眺めながら自分のね、夢を追いかけてみるっていうのはいかがでしょうか。はい。ちょっと今回はちょっと長くなりましたが、簡単に2025年の特徴をお伝えしてみました。よかったら参考にしてみてください。はい。では今回はこの辺で。またね、次回満月の情報などをお伝えします。 次回お楽しみに。さよなら。バイバイ。